皆様おはようございます、一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、今賛美をいたしました。あなたがインマヌエルの神、私たちと一緒にいてくださる神様であるということを改めて覚えました。私たちが生まれる前から、また赤ちゃんの時も、また子供の時も、そして今もまた、このような私たちと共にあなたが歩んでくださることを本当に感謝をいたします。私たちは時々罪に汚れ、またあなたがくださった大切な隣人との間にいろいろな問題を起こしたり、悲しみや怒りを持ったりすることがありましたけれども、主よ、あなたはそこにも私たちと共にいてくださることを本当に感謝をいたします。どうかこれからも一日一日、そしてこのコロナの中にあっても、あなたが私たちと共にいて私たちを支え、あなたの恵み、あなたの祝福を豊かに注いでくださることを覚え感謝をいたします。願わくはこのような時にみんなで集まることができなくて、リモートで礼拝をしてらっしゃる教会たくさんありますけれども、どうぞその一人一人の信仰と、またあなたにある愛をあなたが強めてくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日の聖書の箇所は大変短いです。あなたの父と母を敬え、そうすればあなたはあなたの神、主が与えられる土地に長く生きることができる。聖書を初めて読んだのは21歳の時でしたけれども、この聖書の箇所に出会って、また新約聖書の中にも同じようなイエス様のお言葉がありますので、それを見た時に、困ったな、これはえらいことになったなと思ったのでありました。父母を敬えと書いてあります。母ちゃんはいいです。本当に素晴らしい優しい、母ちゃんでありました。しかし父ちゃんはどうだったでしょうか。地震、雷、火事、親父っていう言葉がありますけれども、まあ突然、激しい怒りというか恐れが湧いてくる、降ってくる、まあそのようなものを言い表したんでしょうか。私は特に、父が母に手を出して叩いたことが何度もありまして、それを見ておりましたもんですから、こういう男は嫌いだ、そういうふうにずっと思っておりました。しかし聖書は、他のお父さんお母さんじゃない、立派な先生じゃない、あの人が自分のお父さんだったらなと思う人が何人かいらっしゃいましたけれども、そういうお父さんではない、あなたの父母をというのでありまして、困ったことでございました。聖書を読みまして、まあ、他にもいろいろ困ったところはあるんですけれども、やっぱり私はイエス様を信じて救われてクリスチャンとして生きていきたい、そんなふうに思いましたので洗礼を受けましたけれども、どうもこの10回の第5番目の戒めだけはまだまだ困ったもんだというふうにちょっと思っているところがあります。今日は、玄関の受付のところに星野さんの、絵を、詩を2つ印刷をしておきました。お父さんとお母さんに関する、まあ、代表的なものでありますけれども、 お母さんの絵はいいですね。淡い花は母の色をしている。弱さと悲しみが混じり合った温かな母の色をしている。本当に母は弱かったです。悲しみの人でありました。しかし本当に母は温かい人でありました。母が亡くなった時に私駆けつけましたけれども、まだ母ちゃんの体がほっかほかしていて、母ちゃん、まだそのことを忘れることができません。星野さんにもお父さんがおりました。お父さんについて書いた絵はこれでありますけれども、ご覧ください。あなたがというのはお父さんですよね。お父さんが最後に見た季節がまた巡ってきました。最後に見たというのは、お父さんが亡くなったその時の季節ということでしょうね。あれから私は幽霊というものがいてもいいよと思うようになりました。できることならあなたに幽霊になってもらってでももう一度会いたいです、会いたいのです。父ちゃん、気づくのが少し遅かったけれど分かりました。詫びることもお礼を言うこともできなくなる別れがあるということ。星野さんにも詫びなければならないこと、お母さんにはなかったようですけれども、父ちゃんにはですね、謝らなければならないかったこと、そしていろいろお世話になったし本当に嬉しかったんだけれども、お礼を言うのが遅くなっちゃって忘れちゃってついにできなくなったという、そういう思い出があったと思います。父親に対する思い出と母親に対する思い出というのはちょっと違うようですけれども、まあここからも父親の役割、母親の役割というのが、あるかもしれませんね。そういうことを感じられるかと思います。さて、私は24歳の時に結婚いたしましたけれども、旧約聖書の一番最初のとこに嬉しいというか好きなお言葉がありました。それは創世記の2章の24節でありますけれども、お聞きください。こういうわけで男は父母を離れて女と結ばれ、二人は一体になるというのであります。お、やった父ちゃんから離れていいんだ、うん、よかった、まあ、そんなふうに実は思ったんですけれども、ちょっとそういう聖書解釈が間違ってるかもしれませんね父母を離れて、つまり神様は親子関係よりも夫婦というものを大事にしてらっしゃるんだ、そんなふうに私は思ったのであります。だから神様に喜ばれる幸せな家庭というのをこれから作っていかなければならない。しかし私の前には農家の跡継ぎでありまして、父母と同じ敷地内に住んでおりましたので、まあ、さよならバイバイというわけにはいかなかったんですけれども、しかし旧約聖書のこの出エジプト記の20章の第5回というのを考えてみますと、人と人との関わりの中で一番大事なのはやっぱり父母なんだ、そして父と子の関係、母と子の関係が全ての人に当てはまる大事なことなんだということが教えられるのではないでしょうか。イエス様も結婚というのは大切だというふうにおっしゃいました。しかしマタイによる福音書の19章の12節以下のところにこんなふうなことが書かれてありますね。マタイの 19章結婚について、はい、19章の12節のところに、結婚できないようにされた者もいるが、天の国のために結婚しない者もいる、これを受け入れることのできる人は受け入れなさいと、こんなふうにおっしゃっておりまして、私たちにはすべて親子関係というのがありますけれども、この夫婦関係っていうのはない場合もあるということでありまして、どっちが大事かというと、それはやはり父と子、母と子の関係ということになるんでしょうか。それでこの第5番目の大事なところに、父母を敬えという戒めが来てるんじゃないだろうかなと思うんですね。ただしこの5番目の戒めっていうのは、親が子供に向かって、おいお前、父ちゃん母ちゃんを敬えよという、そういうものではないみたいですね。というのは、このような戒めをいつ誰が聞くようになるかということを考えていますと、イスラエルで聖書の言葉をみんなと一緒にこうやって街道にシナゴグに集まって聞くことができるようになるのは13歳以降でありました。ですから、まあ、いわゆる成人した大人がこの第5番目の戒めを聞くべきだ、そしてここにある祝福をいただくことができるんだという、そういう教えであったかと思うんですね。今月はちょうど敬老の日があります。9月の20日でございまして、ああいい時期だというふうに私は思ったんですけれども、私たちの国は今本当に少子高齢化が進んで、たくさん高齢者がいるという時代になっているわけでありますけれども、そのような父と母、老いた父と母が敬われるということは、ここに神様の祝福があるんだ、祝福がつながっているんだという約束であろうかと思うんですね。私たちの国も本当にいい国であるということができるのではないでしょうか。長寿になるということは幸いだということをいろいろ考えておりますときに、あ、これは他の人のことじゃない、自分たちのことだなということをですね、ちょっと考えさせられました。私は木花小学校を卒業いたしまして、木花中学校を卒業いたしまして、その同窓会というのを今までずっとやっていたんですけれども、おととし同窓会が開かれて、去年と今年はコロナのために中止というふうになりました。私は、ちょっと遅れて、2月だもんですから遅れて生まれた人のものなんですけれども、他の昭和17年42年に生まれた者たちは来年80歳になります。で、みんな同窓会の役員たちが話し合って決めたことらしいんですけれども、80歳で同窓会は解散ガクンと来ちゃいました。そして今年は開かれなかったんですけれども、それにみんながですね、何人かの人たちが手紙をつけて書いておりましてですね、ああこれはいいなというのがありましたので、2つちょっと紹介をしたいと思います。ある女性でありますけれども、昨年8月に主人が亡くなり、1日24時間私のものになりました。申し訳ないと思いつつも、お一人様ライフを楽しんでおります。人生100年と言われ始めましたが、残りは5分の1になりましたよね。 誰かが言ってくれました。今を真剣に楽しめ旦那さんが亡くなったら1日24時間自分のものになってて、女の方は喜ぶんでしょうか、よく分かりません。それからもう一人、この人はもう女性なんですけど、ちょっと私の遠い親戚になりますが、あの中学校の頃バレーのですね、バレーボールの、あの名アタッカーでありましてですね、ピーンと飛び上がってバーンって、あので確か宮崎市内で一回県もそうだったですかね、優勝をしたことが、ずっとあの連続で優勝したことがある、その、まあ、ヒーローだったんですけど、今年1月に病気で死にかけたけど助かって今は元気にしています。皆さんに会いたいです。でちょっと電話をかけていろいろ話したら免許を返したということでありました。彼女はリウマチがですね出ておりまして、ちょっとそういうこともあったんだと思うんですけれども、まあみんな年を取ったなと思ったんですけれども、実は私も自分自身の将来のことでつい最近いろいろと家内と相談し考えて、お祈りをして一つの決断をいたしました。それはですね10年間使ってきたプリウスがですね、25万5千キロ走ったもんですから、どうもあちこちガタガタガタガタ音がするようになって、それでカローラに行って見てもらったら、ちょっとこれから大きな問題が起こるかもしれませんよと、ハイブリッドシステムが壊れたりすると40万ぐらいかかりますよって言われて、今年免許の更新があったんです。ですからあと、今年が残りとあと2年3年は大丈夫なんですけれども、もう一回は免許をね更新したいな、その次はどうか分かりませんけれども、もし元気だったらその次ぐらいまでは何かやりたいな、あと9年自動車に乗れたらいいな、そのためにはもう一台買うべ、ちょっとですね実は家内と相談をして、新しい中古、まあ中古3年の中古車ですけれどもプリウスを買いました。で販売店の人がですね、サポカーというのがあります、それがついているのを見せてくださったんですね。いやーこれはいいと思いました。ずっと走っておりまして、両方に線がありますね、センターラインとこっちの線、それがちゃんと映っておりまして、こっちによるとそのラインが赤になってですね、ピッピッピッとこう教えてくれるんですね。こっち行ったらまたピッピッピッと教えてくれるんですね。ちゃんと気をつけて運転しましょう。自動ブレーキというのがついてるんです。よかったですそしてですね走って帰って車庫に止めて自動車のスイッチを切るとですね、今日もエコで、そして、ブレーキもあんまり使わないでいい運転でした。100点満点のうちの80何点なんていうのがつくんですよ。まあなんじゃお前はと思いましたけれども、はい、まあ、そんなことでですね、もうしばらくお祈りいただいて車に乗りたいというふうにまあ考えておりますけれども、まあ、それにしても、日本の国はいい国だなと思います。私にもある、何がしかの年金が支給されておるのであります。子供たちも孫たちも全部遠くへ行っちゃって、いざという時には間に合いませんけれども、それでも私たちがなんとか高齢になって生きていけるっていうのは本当にありがたいな、そう思います。当時はどうだったんでしょうか。年金制度がありません。じゃあ年を老いた人を誰が支えるのか。結局家族なんです。あなたの父母を敬え、そうすればあなたはあなたの神主が与えられる土地に長く生きることができる。長寿と そして老後の幸せ、それを若い人たちがしっかりと支えていけよ、そういうこの第5回なのではなかったでしょうか。しかしこの教えは本当に守られてきたのかということをやはり問い返さなければならないと思うんです。今日礼拝の一番最初に今までほとんど読んだことのない聖書を読んでみましたよね。マラキ書という箇所であります。ちょっと皆様開けてご覧になりませんか。聖書の一番最初っていうのはよくご承知ですよね、皆様ね。旧約聖書の創世記の一章一節、初めに神が天と地とを創造されたね。それよくご承知だと思います。新約聖書の一番最初は皆様もよくご承知ですよね。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というふうに始まるのであります。じゃあ新約聖書の一番最後は何かっていうと、ご存知の方がいらっしゃるかもしれませんけれども、こんなふうになっております。20節、22章の20節、以上すべてを証しする方が言われるしかり、私はすぐに来る、アーメン、主イエスよ来てください、主イエスの恵みがすべてのものと共にあるように、とこういう祝福のお祈りで新約聖書は終わっているわけです。ところがです、今日礼拝の一番最初に読んでいただきましたこのマラキ書、旧約聖書の一番締めくくりに何と書いてあったでしょうか。新共同訳聖書と口語訳聖書、新改訳聖書でちょっと章の数が違うんで、これはびっくりしたんですけれども、新共同訳聖書ですと3章の23節、見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に預言者エリアをあなたたちに遣わす。これはバプテスマのヨハネのことでしたですね。預言者エリアをあなたたちに遣わす。彼は父の心を子に、子の心を父に向けさせる。こんなことがマラキによって言われていたのでありました。主の日が、恐るべき主の日が来ると、その時にエリアが来て何をするかというと、お父さんが子供の言うことをよく聞く、子供のことをよく知ろうとする、子供はお父さんが言うことをよく聞く、考える。なんだ、普通の家庭にどこでもありうるようなことが守られていないではないか、そういう叱責がここに書かれていると考えていても、考えてもよう大事なのではないでしょうか。イエス様がパリサイ人たちと議論をなさったときに、コルバンという話をなさったことがあります。皆さんも覚えてらっしゃるでしょうか。コルバン、あなた方はこれはコルバンです、本当はあなたに差し上げるものだったんですけれども、実はあなたよりもあなたの作り主である、あなたの天の父なる神様に捧げるものですっつって、神様に捧げてしまって、親にあげるべきものをあげない、そういうことができるんだとパリサイ人たちは聖書をひねくり回して堂々と言っていたのでありました。イエス様はそれに対して激しく厳しく咎められたのでありました。子供は父のこと、大人はおじいちゃんおばあちゃんのことを考えるべきだ、親は子供のことを考えるべきだ、家庭というものをしっかり作っていかなければならない、そんなふうに イエス様は私たちに教えておられるのではないでしょうか。イエス様は私たちに大事なことをおっしゃいました。それはマタイによる福音書の20章の後半のところでありますけれども、20章の25節以下のところ、そこでイエスは一度呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためでなく、また多くの仕えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのと同じようにと、イエス様は、私は主であり王であるけれども、あなた方に仕えようとしているお弟子さんたちの足も洗ってくださいました。その最後には、我らの罪を背負って十字架にかかってくださったのであります。これがあなた方の生きるべき道、あなた方が生きていく大切な指針だと教えておられるのであります。もう一箇所だけ聖書を開いていただきたいと思います。新約聖書エペソ人への手紙、新約聖書エペソ人への手紙の5章の19節から、新共同訳聖書ですと358ページであります。詩編と賛歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そしていつもあらゆることについて、私たちの主イエスキリストの名により、父である神に感謝しなさい。その次です。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい。キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさい、というこの言葉から始まって、実は妻たち、夫たちへ、それから6章になりますけれども子供たち、親たちへ、そして6章の5節以下のところで奴隷たちへ、主人たちへ、今で言うと会社員へ、経営者へ、そういう勧めが記されているのであります。それはこの5章の21節、キリストに対する恐れを持って互いに仕え合いなさいというのが、イエス様もそうおっしゃいましたけれども、私たちが行くべき生き方なんだよというのであります。これは最初に夫と妻の間のことが書いてありますから、妻が夫に仕えるというのはよく言われます。しかしそれだけでしょうか。夫は妻に仕えなくていいんでしょうか。いや、そんなことはない。夫は妻に仕えるべきだ。子は親に従いなさいと言われております。しかし親はどうなんでしょうか。子も、親もまた子に従う、そういうことがあってしかるべき、また親も子に仕えていくという姿勢こそが本当にキリスト者らしい、キリストに救われた者らしい生き方なのではないでしょうか。 会社員も社員も社長に対して経営者に対して仕えています。しかし上に立つ者も経営者も従業員に仕えなければならない、このようなことがあって、キリスト教がどんどんどんどん伝わっていって、制度としての改革はできませんでしたけれども、ローマの時代に奴隷たちは、多くの方々がクリスチャンにとって本当に大事にされて、愛による奴隷という言葉まで生まれたと記されてあります。私も、このメッセージをさせていただくことになりまして、うちの奥さんに言いました。皿を洗うよ、そういうふうに少しずつ変えられていきたいというふうに思っております。お祈りをいたします。父なる神様、主が私たちに仕えてくださったように、私たちも与えられた大切な家族に、また隣人に、子供たちに、孫たちに仕えていくことができますように助けてください。神様はそこに老後の幸せ、また長寿と喜びがあるということも本当にありがとうございます。どうか私たちが与えられたその場所で、あなたの恵みを表していくことができますように。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。